どうも、アルビナイターテイナー、ガスヤコウジです。
どうも、こんにちは。あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
日曜日の夜は、大抵何してますか？
日曜日の夜？
ええ。
日曜日の夜、なんかアニメあったかな？なんか、それ見てる。
うん。テレビ見てる。
うん。
あまあ僕もね、
うん、
日曜日に限らず、日々、だらだらと過ごしてはいるんですけども、
うん、
今ね、
うん、
僕は困ってるんだよ。
え？
困ってるんですよ。
何を？何に？
日曜日の夜にね、
うん、
大好きなドラマが被ってて困ってるんです。
お
うん
うんうん、
で一個は日曜日の夜ぐらいはっていう、
うん、
女性3人がいろいろあるんだけど、なんか、青春を取り戻すみたいな感じの、ドラマ、がありましてね、
うん。ほうほう。
で、もう一個が、
うん、
だが、情熱はあるっていう、
うん、
中井キャンディーズ山里亮太と、
うん、
オードリー若林正康が、
うん、
若い頃いろいろあって、なんだかんだあって、
うん、
足りない二人っていうユニットで、ちょっと、テレビ番組とかの企画をやるみたいなところに至るみたいな、
うん、
まあ二人のエッセイを元にしたドラマ、
うん、
これがね、ちょうど微妙に被ってるんですよ。
あ、そうなの？
ねえ、30分くらい被ってる
わけ。あ、ダダかぶりじゃなくて半分被ってるぐらい。
そうそうそう。でもどうしよう、どうしようかなと思って。
え、なんか、フールとかでやってないの？
いや、そうなんだけど、
うん、
で結局、両方配信では見れるんだけど、
あ、うんうん、
どっち、もう、今の時代は、
うん、
見るか見ないかももちろんあるんだけど、
うん、
リアルタイムをどっちにするかっていう選択があるわけよ。
はは、
うん、僕はリアルタイムで見られる状況にいるから、
うん、
見ようと、
うん。
で、日曜の夜ぐらいは、を見、先に始まるから見始めて、
うん、
で、だが情熱はあるが始まったらそっちを全部見るのか、
うん、
日曜の夜ぐらいはを全部見て、見終わった後にだが情熱はあるの後半だけを見るのか。どっちをリアルタイムにしようかと。
ほうほうほう。
まあいろいろあってね、
うん、
どうしているかは、
うん、
ここでは内緒にします
けど。内緒なんかい、
まあ、結果、
うん、
配信とかも駆使して、両方ともちゃんと見てるんですけど、
う
ん、
はいはい、
で、すごいハマってる、その二つの被ってるドラマの、一個の、日曜の夜ぐらいはが、
うん、
まあすごい良くてね。
うん、
で、
うん、
もう、この、今、ポッドキャストおまけ配信をしているときは、全話一挙放送はもうその有料、配信サービスだけになってるかもしれないから、まあ、TVer では見られないかもしれないけど、
ほうほう、
でも見られる人にはぜひ見てっておすすめできるぐらいすごく良くて、で、なんかね、3人の女性が、主人公なわけですよ。
3人の女性が。
清野菜名と、岸井ゆきのと、ぬくみめる、3人が主人公で、でも3人とも、まあ、それぞれ三者三様なんだけど、ある種の孤独みたいなものを抱いて、過ごして暮らしてるわけね。
うん、
で、いや、ちょっと正確に年齢忘れたけど、まあ、20代半ばぐらいなわけです。みんな働いてていろいろそれぞれやってるわけ。で、なんか、あんま、楽しくねえな、毎日、みたいなことになってたりするんだけど、その第1回、初回から、
うん、
ひょんなことで、ラジオの、バスツアー企画みたいなのに、3人居合わせて、で、まあ、意気投合して、
うんうん、
で、じゃあ、もう今日出会った記念に、
うん、
宝くじ買えませんっていうわけ。で、いいね、いいね、つって、もその場のノリでね。で、
うん、
宝くじ3枚を買って、
うん、
で、それぞれ1枚ずつ持って、
うん、
記念だね、なんつって。で、楽しいバスツアーが終わって、
うん、
帰るときに、LINE 交換しませんって一人が言うんだけど、
うん、
うん、それはやめようっていうの、一人が。
へぇ。
で、その、なんで、こういう LINE とかを交換するのをやめようって言ったんだろう、彼女は、とかっていうのが、まあ、なんかその、じんわり、ドラマの中身、セリフとかから滲み出てくるので、そういうなんかこの、なんか今に至るまでのそのキャラクターたちが過ごしている環境とか、で、またそれが反映されて、この一言に出てくるっていう、その人の言葉とかがすごい巧みで、じわーっと染みるわけですよ。その本がすごい好きなんだけど、で、結局ね、その3枚の宝くじのうちの1枚が当たるわけですよ。
え？あ、そうなの？
で、
うん、
その宝くじは1等3000万円なわけ。で、当たったっつって、
うん、
葛藤しながら、
うん、
でも、うーんって言って、
うん、
この3000万円を山分けにしようとするわけ。
うん、
でそのね、ノリでね、なんかその、宝くじを買ってるときに、うん、これ当たったらどうするみたいな、うん、いや、それは山分けでしょうっていうのを言ってたのが、素直にそこで生きて、
うん、
3人で山分けしようよって言って、
うん、
で、なんかありがとうみたいな、うん、そうだねみたいな、その3人の、いい感じの空気感になって、
うん、
で、山分けした、まあ、1人1000万を、どう使うか、みたいな感じになるわけ。
うん
で、まあ、それ、うまく、現実はうまくいかなくて、なんか、なんか、もにょもにょもにょってするわけですよ。なんかしっくりこねえな、みたいな。
あ、そうなの？
なんかしっくりこねえな、みたいな感じにそれぞれなるわけ。で、もう一回、三人で集合して、最近どう？みたいな、みたいな、幸せ？みたいな、だよねみたいな、それぞれなんか、うまくいってないよねみたいな感じになって、で、でも3人でとにかく、その日は楽しもうみたいになって、いろいろ話しながら遊びながら考えながらいて、で、今、最新話あたりで、3人で、この、まあ、3人で3000万円を、どうしたら、それぞれ、もしくはみんなで幸せになれるのかなみたいなことを話して、なんか、これ、もうダメだったらダメで却下してくれてもいいんですけど、提案してもいいですかみたいな。で、言ってみて、みたいな。
うんうん、
この3人の3000万円で、カフェやるってどうですか、いや、ダメならいいんですけど、みたいな。
うん、
いや、あるでしょう、みたいな感じで、3人でカフェをやってみようか、みたいな流れに今なってるわけ。
うん、
それを見ながら、うん、その絶妙なね、まあ、なんて言うんだろう、絶妙なリアリティとロマンなわけですよ。
三人でカフェ。
そう。
がね。
で、
う
ん、なんか僕が嫌いな、
うん、
そのドラマの数字が悪いとか、面白くないシナリオがとか役者がとかっていうのを、
うん、
なんか、さも関係者に取材したかのようにでっち上げて記事にするようなネットニュースとかでは、うん、その今時宝くじが当たってどうするかなんてドラマは陳腐だみたいなことを書いてる記事とかを見て、もうこの書いた人の方が陳腐だよって思いながら、
うん、
僕はイラッともしましたけど、
うんうんうんうん、
でも実際世の中にはどこかで大金、高額当選者いたりするわけじゃん。
うん。
だその絶妙な、ありえないんだけど、あったらどうするみたいな、その、設定とかもすごい好きで、
うんうんうん、
で、いいなーって思って見てて。
うん、
で、
うん、
いや、1000万円当たったらどうしようかなと思って。
おぉ実際にね。
うん、僕、1000万円当たったら、どうしようかなって思ってさ。
おぉ
平井さんは、まあね、
うん、
もう、いや、もう最初から正直に言うよ、
うん、
宝くじとか買ってないから、
まあね、
当たってないんだけど、
そうね、
まあ買ってたとしてさ、
うん、はいはい、
1000万当たったら、
うん、
どうする
?1000 万か。
あ、そう、ドラマの中でも、うん、結局、今言った通り、うん、それぞれが1000万円を手にして、
うん、
どうしようかな、この1000万円ってなりながら、
うん、
それぞれがなんかやろうとしてみるとか、する流れがあって、そこも見どころなんだけど、
うん、
どうするよ、1000万円が通帳に入るんだよ、バンって。
おー、いいね。
ね。
うん。
どうするよ。
どうする。そうね。
ダメよ、とりあえず、
うん。
とりあえず、一応だけど、貯金とか、
うん、はいはい。
で、ちゃんとするみたいなのは一回なしにして。
ああ、それね。うん。
どうするよっていう話よ。
ああ。
1000万円。
1000万か。1000万
絶妙だよね。
ああ。
その、もう、その、何億とかっていう、
うん。
莫大な感じで、
うん、
もう当面遊べるわ、みたいな感じでもなくて、
うん、
1000万円って、っていう。
まあ、3年ぐらいは、働かなくてもいいぐらいの。
石井さん。
うん、え？
石井さん寂しいこと言うの、ね、
あ、ざっくりね。
石井さん寂しいこと言うの、
ね、ないない
ない。僕らの年収が300万円台みたいな感じのことを言うの、ね、
ざっくりだ。
言わない言わない。
ざっくりだ、
うん。世の中の平均年収も400万円超えているはずなんだから。
そうね。
うん。だからその、2年ちょっとだよ。
刻むね。
2年ちょっとは、いいね、まあその、うん、今やってる仕事を辞めても、
うん、
生活はできるかなんですよね。
あ、そうね。うん。だったら、まあそうね。ああ、でも旅行くかな。
旅？
うん。旅か。
どんな？
どんなだろう、
だって普通のさ、
うん、
観光旅行だったらさ、
うん、
なんかなんて言うんだろう、うーんって感じじゃん。うん、楽しいけどうーんって感じじゃん、なんか。
そうね。海外？
お、海外、ハリウッドデビューを目指して。
ハリウッドか。夢見て。
1000万円持ってハリウッド来ました。
そんな。
はい、This is Japanese comedian。
コメディアンなの。
違ったっけ？
いや、アクターじゃなくて。
ああ、アクターですね。
まあ、そうね。でも、ああ、実際、ああ、いろいろ買うかな。なんだろう。パソコン周りはちょっと一新したいなっていうのもあるし、あとは、なんだろうな。
あ、でもパソコン周り、そう、全一新したとしても、まあ、結構ちゃんとしても100万円で収まるよ。
うん。だから、美味しいもの食べたいな、って
美味しいあんこを巡る旅よね。
そうそうそう。あ、それいいね。全国、巡って美味しいあんこを食べるっていう。
うん。うん、まあ、でも使い切んないだろうね。
まあね。そうね。あとはなんだろうな
ぁ。なんだなんだ。
1000万、いまいちピンとこないな。
うん。
なんだろ
うな。まあそうなのよ。
うん、
その、登場人物たちもみんな、なんか、リアルにどうしたらいいかわかんないですよね、みたいな感じをするわけ。
うん。
どうしようかね。
うん、
1000万円だったら、でも僕は、1000万円だったら、今の状況で言うとね、
うん、
なんか、事業を立てたいんですよ。
1000万で。
うん。
おう。
事業をね。
事業。
いや、元で1000万だったら、
うん、
まあ、それこそ、前から、いつかできたらいいなって思ってる、カフェ企画みたいなのも、割とちゃんとできるわけですよ、僕自身がね。
あ、ドラマと一緒な感じ。
まあ、そうそうそう。
で、うん。
できるね。
うん、うん。
コンカフェを、作って、
うん。うん、
で、まあ、なんていうの？ファンというか、
うん、
常連客というか、
うんうん、
沼った人に、高いシャンパンとかを売っていけばよいでしょ
う。それはどういうこと？ボルってこと？どういうこと？
世の中そういうのが流行ってるらしいからさ。
流行りなのね。うん、
嘘だよ。
嘘かい。
そういう人一番許せない僕は。
あ、
うん、
うんうん、
でもなんか、そうね、だからやりたいことをやるのの一つとして僕は、そうだね、
うん、
カフェをやるとかがいいね。
うん、
やってみたいな、
うんうんうん。そうね。
あとはな、だからその、うん、家を買うだと、ちょっと足んないんだよね。うん、で、まあ、頭金で出せるけど、
はいはい、
頭金で出して残りは結局ずっとローンになるから、まあ、それで言うと、まあ、なんかさ、その、でっかいお金、しかもその、 当たったお金を、うん、頭金で消すってなんかダサいじゃん。
まあ。
いや、どっと変えちゃうんだったら、うん、その、まあ、その東京都内とかで考えるとだけど、
うん、
で、まあまあそうね。そう。地方、少し離れたところで、
うん、
1000万円で買える一軒家とかを買うっていうのは、
はいはい。
いや、それはいいのかもしれないけど、うん、僕はちょっと、都内から離れれば離れるほど僕の生きるモチベーションが下がるから。
あ、そう。うん、
だから都内で僕の場合は都内で考えると、ちょっと頭金でしかもうならないから、まあそれだとな、その頭金で払いましたらちょっとな、ダセえなと思って。だそうね、
うん。
なんか、そう、僕が始める事業に、まあ、自分に投資というか、そういう感じがしたいかな。
ああ、自分に投資ね。
ええー。
なんだろう。それだったらなんか、体験できる、なんだろう、ツアーみたいな。バンジージャンプだ。もうバンジージャンプはいい。
あ、スカイダイビングの方だ。もうグレード上げてね。
嫌だ。落ちるのは嫌だ。
ねえ、こんな日々オーディションに落ちまくってる人が、もうこれ以上落ちたくねえよ。
もうこれ以上はいい。もう実体験で落ちたくないっつって。ほら。あ、そうね。
うん。
うん、だから、まあ。
でもそうね。金かけてやりたい体験とかある、うん、あるの。だってもう1000万あるんだよ。
ああ、あれ、下から風ブワーってやるやつ。あれでこうブワーって浮きたいのは、
まあ、あれも半分ぐらいスカイダイビング体験だけどね。
まあ、落ちないからね。
だからそれも、数千円だろ。
まあ、確かにね。そんな。
うん、それを100回やるとかだったら
けど そこまでは飽きるな、さすがに。うわーっつって。
あ、でもそうだよね。うん、1000万円だったら、
うん、
自分では無理だけど、
うん、
多分、その、宇宙飛行体験とかは多分できるんだよね。
ああ。
多分、
うん、
1000万円出せれば。
はいはいはい。
誰かがその宇宙ツアーみたいなのを企画してるところに、乗せてくれっつって、はできるんじゃない、
うんうん、ここに現金1000万あるぞっつって。
うん。
うん。おらっつって。
うん。
乗せろっ、
うん、なんでそんな横柄なの。
いや、ちょっと、お金。
人に横柄になる人持てない
から。人儲けしたら、なんか、人財産持ってるイメージがね、こう。おらっ、
うん、安い。
この金でなんとかできる
だろう。想像力が安い。
おらおらっ、ってこう。
しかもダサい。
芝生。
しかもダサい。
札束で。
人としてダメ。だからまあ、じゃあそうなんかね。
うん。
2000万円あったら、本当なんか、そう、なんか面白いことできるような気がするんだけど、でも実際何したらいいんだろうな、みたいなドラマ展開だったりもするわけですよ。
ああ、そうね。
なるほど、ね。じわーっとね、じわーっと染みるの。その、岡田義和さんっていう脚本家がね、書いてんだけど、ずっとその、人と人との会話、その、そこから滲み出る、
うん、
なんか、ほんと、じわっとくるリアリティがすごい上手い脚本家さんなんで、その日曜の夜ぐらいはの公式ツイッターでも、なかなか渋いなって思う、
うん、
脚本の一部公開とかをやってるわけですよ。渋いな。でもそれぐらいの、うん、その、名脚本家なんでね。
ああ。
うん、だからすごくいいなって思って、
うんうん、
で、その、台本の一部を、こう、画像として公開してて、
うん。
でその台本段階でこういう書き込みなのねっていうのを、その実際、どのように演じられたかもお楽しみくださいみたいなのが上がってて、
うん。
あ、なるほど、いいねって思ってね、
うんうんうん。
楽しんでるんだけど、
うんうん、
その、本当リアルでいいなって思いながら、で、結局ドラマの中では、
うん。
その、なんか、それぞれ、パッとしない日常を過ごしながら、
うん、
1000万円を手にして、
うん、
でもなんか、その、みんなある程度大人というか、
うん、
こう、なんかね、しょうもない使い方ぐらいしか思い浮かばないんだよね、みたいな話になるわけ。
うんうんうん
うん、で、3人で話して、この3人で何かやるっていうのが、 面白いんじゃないかっていう発想になっていって、
うん、
3人でカフェをやりませんみたいになるわけですよ。
ほうほうほう。
だから、なんかね、じゃあ、まあ、僕一人だったら一人でやることっていうのもあるけど、
うん、
もう僕の感覚的には、そう、誰かと一緒にやるとかの方がより高まるから、
うん、
あ、じゃあ3人で3000万円だったらもっと面白いことできるね、みたいな感じのことを考えてたわけですよ。
うんうんうん、
で、さっきね、今日さっき、LINE グループで、
はいはい、
プロジェクトワンサイズの LINE グループで、まあ、今日、1000万円宝くじ当たったらどうするとか、もしくは、3人で3000万円の宝くじが当たったらどうするみたいなことを話したいと思うよ、みたいなのを、
うん、
一応、事前の打ち合わせじゃないけど、うん、LINE グループに投げたら、
そうね。うん、
まあ、平井さんが、なんて、まあ、平井さん大体、この台本ですとか、今日こんな話をします、みたいな、
うん、
LINE グループに僕の投げかけがあると、なんかちょっと変な LINE スタンプで応答するだけだから、うん、平井さんの返答は特に気にしないんだけど、平井さんはどんなことを考えてくるかなとかって思って待ってたら、
うんうん、
え ?3 人僕もつって中澤さんが急に現れて
、そうね。
中澤さん現れたと思って、
うん、
僕だったら、つって
急にね、
急に語り始めたから、
うん、
まあ、ちょっと面白いなって思いながら眺めてたら、
うん、
中澤さんは、個人的に1000万円が手に入ったら、うちのリノベがしたいわ、つって。
うん、
中澤さんはね、しっかりと、売れている方の声優さんですから、
うんうんうん、
しっかりとお金を持ってね、お家とかいろいろあるんですけど、
うん、
まあ確かにね、僕も持ち家だったら、リノベーションとかするのもいいよねって思うし、うん、で、三人で3000万円なら、三人で使える事務所を借りて、平井夫婦に都内に引っ越してもらうっつってね。あ、それは正解だと思うって思って、
う
ん、僕も。
あら、そう、
うん。
うん。
平井さんのすごいダメなところは、
何やと
平井さんのすごいダメなところは、
うんうん、
都内の活動拠点まで、すごい遠いところにお住まいだってことは、平井さんのウィークポイントだから。
そうですか。まあ、そこまで遠かないんだけどね。
遠いよ。
遠いね。
遠い。あ、別の話だけど、この前飲みに行ったおじさん飲み友達がね、
うん、
最近引っ越したって言ってて、で、仕事場から今まで1時間半ぐらいかかってたところを、
うん、
仕事場から家まで30分ちょっとぐらいのところに引っ越したんだって、いう話をしてて、
うん
うん、よかったっつって。
お
う、もう二度と前のところに行きたくないっつって。遠すぎて嫌だねっていう話をしてて、
はあはあ、
僕はそのおじさんとはずっと前から、
うん、
なんでそんな遠いところからこんな遠い仕事場まで来てんのっていう話をしてて、
うん、
まあ、そのおじさんはね、その子供たちがいるんで、
うん、
まあ、その学校のこととかもいろいろ考えてね、みたいな、
うん、
あとその車で移動すれば別にいいし、みたいな、
うんうんうん、
ことを言ってたから、ちょっと僕にはよくわかんないけど、そうなんだって言って、
うん、
放っといたんだけど、
うん、
かずやくんごめんみたいな感じで言われた。
そ,
うだうん、そうだよねっつって、
うん、
もう遠すぎて嫌になってるっていう話をしてて、
うん、
言った通りでしょって僕は思いましたけど、
うん、
その、三人で使える事務所を借りて、
うん、
っていうところと、平井夫婦に都内に引っ越してもらうっていうのがちょっと繋がってるんで、繋がってないんだけど、よくわからないっちゃわかんないんだけど、
うん、
でも言ってることはそうだなって思って。そう、平井さんだからそうだよね。
何？
その、一人1000万円の段階で平井さんも、
うん、
その、都内に引っ越すがあってもいいんじゃないって思ったよ。
ああ、そっか、引っ越し資金としてね。
うん。
うん。
でそれこそ、わかんないけど、今住んでるところから10万あげても、
うんうん、
まあ、年に100万ちょっとだから、
うん、
向こう10年弱は、
うん、
まあ、7年とかは、
うん、
その、家賃の方の負担をなくすっていう、
あ、そっか。
ことを考えられるわけですよ。
あ、
今払ってる以上のものを、その、当選金で 賄う予定にして、
うん、
で、都内のもっといいところに住むとか、
うんうんうん、
そういうことは考えられるから。
まあそうね。
うん
うん、
そういうふうにしてもいいんじゃないと思ったけどね。
うん、まあそれも一つの手よね。
で平井さんはさ、うん、その収入が例えば今、うん、今より5万円多くなったらさ、今より5万円多くなったらさ、
うん、
都内に引っ越してこないの？
そうね。どうなんだろう。まあ今住んでるところも静かでいいんだけど、どうだろうな。まあまあ、それは、まあ、嫁さんとの相談にもなるけどね。
ああ
うん、
その、おもちちゃんは、
うん、
都内に引っ越せるんだったら引っ越したいわ、みたいなことは言ってないの？
いや、特には、まあ嫁さん自体は、あの、猫飼いたいって言ってるから、
うん、
まあ猫を OK 物件なら、っていう。感じかな。うん、まあ場所は、どうなんだろう。
この夫妻は、のどかだからなぁ。なんか
そうかい？
のどかなぁ。
ああ、どうも。
あ
うん、
なんか、特にドラマチックなことが日常とか自分の人生に起こらなくても、のどかに暮らして、年老いても大丈夫そうな感じがする。もう僕は刺激が欲しくて欲しくてしょうがないから。
あ、まあ、ある程度はね。うん、確かに。ある程度はね。
ある程度は
刺激は欲しいよね。
ああ、刺激の方ね。
だから、実家にまで、あ、じゃあ、田舎がいいからって言って、実家にまで引っ越すっていう形にはならないなっていう。
うん。
だから、やっぱり、都内近郊かなとは思うけどね。
うん。
うん、
いや、もうちょっとなんか、事務所どこだっけ？場所。
事務所は新宿よ。
新宿か。
うん。
新宿、で言うと、だからその、山手線から一本出たどれかのラインにさ、
はあ、ははあ、
いるぐらいがいいんじゃない？
そうね。
あまあ、いろいろ繋がってるからどこでもいいっちゃいいんだけど、
うん、
でも平井さんがそんなに、まあ、平井夫妻がそんなにこだわってないんだったら、
うん、
もう今はね、あの、千葉の方も盛り上がってはいるから、
うん
少し千葉の山手線から少し千葉に出た方とか。
千葉か。
うん。だからそれで言うとまあ、山手線から少し神奈川。あ、でも神奈川まあまあ高いらしいっていう噂だからね。
まあ、イメージ的にね。
ねえ、だからまあでも、うん、か、埼玉か、どれあと。
埼玉。
どこ僕が
群馬
いや、群馬は埼玉超えちゃってるんだよ。山手線からちょっとぐらいの、その山手線に10分20分ぐらいで出られますよみたいな、そんぐらいの距離がいいんじゃないかな。
そうね。
いや、ちょ引っ越し話で盛り上がりすぎたけど、そんでさ、
戻るわけね。
そうそうそうそう。
はいはい。
でもなんかこの、中澤さんが、急に、
うん、
降って湧いてさ降って湧いた中澤さんがさ、
うん、
でも3人で3000万円ならこの3人で使える事務所を借りて、
うん、
でしかも平井夫婦に都内に引っ越してきてもらいたいって言い始めたところに僕はちょっとエモって思った
まあそうね
エモって思ってさ、
うん、
ああそのね、うん、この3人で使える事務所を借りてみたいなのは、うん、3人組のなんかまあ、昔話してた、夢の一つだから、
うん、
ああ、あるねって感じなんだけど、
うん、
プラス、平井夫婦に都内に引っ越してもらうっていう、もうなんかもうちょっと、熱い思いを感じるじゃんって思って。まあ、中澤さんは俺の方は別にそんな困ってないから大丈夫っていう話だし。
まあね。
うん。でもね、そう。なんか、自分が何したいかと、
うん、
自分も含めた誰かと何かしたいっていうのが、またちょっと考え始めると面白くなってくるなって思ってさ。
うんうんうんうん、
3人で3000万だったらどうする？
そうね。やっぱり中澤と同じく、なんか事務所的な部屋借りて、なんか集まれるところを作るか。
あ、そうなん。それだ。で結局、
うん、
3人で集まれたり、なんかできるような事務所を、 スペースを借りるとすんじゃん。うん、だけど結局、平井さんだけエラ遠いから、
うん、
平井さんだけ全然その輪っかにうまく入れないから、3人で使える事務所的なものを借りるんだったら、平井も近くに来いよっていう話なんだ、多分。
そういうこと、
ね、中田さんが言ってたこと。知らないけど。
まあまあ、まあね。
多分そうなんだよ。そういうことよ。
まあ、そっかそっか。
みんなで集まれ、僕、前も平井さんには話した気がするけど、うん、そのバカリズム原案というか脚本の、スムスムっていう、
スムスム。
リア、なんていうの？ノンフィクション系ドラマコントみたいなのがあって。で、それはその、まあ、バカリズムが実際に自分でもあるんだけど、
うん、
それ、その、仕事場としてね、マンションの一室を持ってるわけ。
うん、
で、そこに近所の友達として、
うん、
バナナマン日村勇紀とか、水川あさみとか、
うん、
二階堂ふみとか、まあ、いろいろな人が、近所だから遊びに行っていいですかみたいな感じで、
こう
なんか、たまり場みたいになってる、その、バカリズムの仕事場のある日の一日みたいな感じが、まあ、シチュエーションコメディ的に出る、コメディドラマ、ドラマコント、まあ、そういう感じの作品があるんだけど、それも見てて僕はいいなって思ったわけですよ。
うんうんうん、
なんか、その、仕事場的なマンションの一室があって、
うん、
まあ、誰もいない時は仕事してんだけど、
うん、
なんか、今、仕事場います？行ってもいいですか？みたいな、
うん、
あ、いいよいいよ、つって。で、集まって、なんか、最近こんなお菓子見つけて、うわ、美味しくないですかとか。だと、なんかその、この前現場であった、こういう人についてどう思いますみたいな、すごくバカリズム脚本っぽい、なんかその、なんか、すごい些細なんだけど、
うん、
ちょっとひねられるテーマで、こう解放するわけですよ、みんな、
うんうんうん。
そういうのを繰り広げられる様を見てて、
うん、
いいなって思ってね。
うん、
でもそれも、近所だから来るんですよ。
ああ。
わざわざ、家から、もしくは仕事場から、めっちゃ遠いのに、
うん、
わざわざそんなところに集まんないんですよ、人って。
そっか。
うん、
あそうね、
うん。それはそうでしょ。
うんうんうん、
だから、結局、その3人の集える溜まり場みたいなところを持つんだったら、
うん
まあ、結果、その近くにいた方が全員いいわけよ。
うんまあ、そうですな、うん。
だってもう、仕事終わって、ちょっと寄ってっていいとかって言って、
うん、
ちょっと寄って、ぐだぐだ、うん、もうこの後仕事ないったら飲んじゃえばいいじゃんって飲んで、
うん、
で、じゃあねって言って、まあそれこそもう、大人になってるから、深夜でも、
うん、
もうタクシー呼んじゃうって言って、すぐそこだしって言って、
うん、
そんな長い距離じゃないし、つってタクシーで帰るぐらいの、
うん、
そんぐらいの近所感がいいよね。
ああ、そうね。
だからそうだね。
うん、
それで言うともう僕はもう、だから、うん、僕はだから優先順位を平井夫婦に都内に来てもらうことを先に考える。
そこまで。
早く来て。
ああ、そうね。
早く来て。
そうね。まあ、ゆくゆく、まあ、その方向でちょっと考えてみますか、ね。
来月ぐらいに来て。
早いよ。早いよ、それは。
来月ぐらいに来て。ね、いや、だってさ、
うん、
僕も思ったわけよ。この前さ、
うん、
中田さんと平井さんが、まあ、たまたま時間あったから飯食ったみたいな話を僕にしてくれたじゃん。
そうね。
いや、呼んでよって僕思
った。あ、そっか。
なんで呼ばなかったんだよ。僕は大概家でダラダラしてるだけだって知ってるんだから。
あ、カスヤン家からそこまで近くなかったから。
そうやろ？
うん。そうね。
そうやろ？だから、近くにいることっていうのは、
うん、
そういうところで大事なんだよなってやっぱ思うよね。
あ、そっか。
近くだ、あいつも近いだろうし、いやいや、あいつも近いだろうし、まあだから連絡して暇してるみたいな、
うん、
今どこどこで飯食ってるから来るみたいなのを呼べるような近さだったらいいじゃんっていう話をしようと思ったけど、ちょっと待って。
え？
言うても、
うん。
まあ、連絡ぐらいしてくれてもよか
った。あ、そうね。
だって飯食ってたわけでしょ？
まあ、食ってたね。
飯食ってる時間ぐらいはさ。
まあ、ちょっと、まあタイトだったからね、後ろが。
ああ、まあじゃあしょうがないな。ただ僕はすごい寂しかったって話です。
ごめんね。
で、なんかその、なんか自慢げにね、平井さんから、うん、この前中澤と飯食ったぜって言われたから、あの時は僕は言わなかったけど、内心、あの、 シュンとしてた。
あ、そうだったの、
うん、ね。そうなんだ、へぇって言いながら、シュンとしてまして。
失礼をばいたしました。
いやいや。失礼とか、そんなことじゃないんだよ。
え
そういう関係じゃ、あ、そういう関係じゃないんじゃないかなって僕は最近思った。
あ
この中澤さんが急に降って湧いた時とかも思ってさ、
うん、
まあ、実際、前もちょっと話したけど、
うん、
その、まあ、ね、大学時代からの長い付き合いで、
うん、
で、ずっといろんなことを話してやってきた仲間だからと言って、
うん、
なんていうの、遠慮なしに適当なことでも平気で言うような、
うん、
そのね、仕事になりそうなことでも、まあ友達だからノーギャラでいいじゃんみたいなことを言うような人にはなりたくないとは思ってる。
うん、
リスペクトみたいなのはちゃんと持っていたいとは思ってるわけ。
うん、
が、しかし、
うん、
遠慮しすぎも良くないなって最近僕思ってて、
うん。
平井さんには遠慮してないんだけど、
う
ん、いや、嘘嘘。
嘘
してるね。
そうなの、
うん、
平
井さん、
うん
にムッとされるとすごいポッドキャストやりづらくなるから平井さんの気に障るようなことを言わないようにしようっていう遠慮はずっとしてたけど、
そうかい？
でもそれもさ、
うん、
最近はちょっといろいろ考えたり、
うん、
平井さんにもやんわり相談してみたりして、
うん、
もうちょっとなんていうの大人の仲間として、
うん、
いい関係を改めて築きたいと思っていて、
うん、
で言うと中澤さんは本当さ、その売れてる方の声優さんだからさ、
うん、
で、ね、僕も一時期制作会社にいて、
うん、
中澤さんや、まあその事務所さんとかとやり取りして、実際、その外で仕事をした中になっちゃったこともあって、
うん、
ちょっとなんかね、ちゃんとしなきゃと思いすぎてたのかな、僕ってちょっと思ってて。
はぁ。うんうん。
そのね、中澤さんになんか連絡してみようかなって、このポッドゲスト内でも結構話すじゃん。
うん、
だけど、うん、まあ、でもな、この、今やっている感じの平井さんと僕のポッドゲストに中澤さん巻き込むのはちょっとな、なんか、ちょっとなんかな、っていうぐらい、謙遜勝手にしちゃってるところがあったんだけど、でも中澤さんは、
うん、
3人で3000万円手にしたら、3人で使える事務所借りて、
うん、
平井夫婦に隣に越してもらうっていうようなことを言ってくれる、
うん、
そういう距離感の人なんだから、
うん、
もうちょっと、あとはそう、僕がね、
うん、
僕一人だけ、
うん、
一応後輩じゃん。
そこ持ち出す？
いや、一応ね。
一応？
いや、じゃあ、それこそ、
うん、
そんなの気にしない、で行った期間もあったけど、でも改めて考えると、そうだから全部じゃないよ。
うんうん、
だけど、やっぱ一部は引っかかりはあるわけです。
うん、ああ、そっか。
それはなんか、うん、ね、その、どんなに長く生きてって、どんな形で歩んでいっても、
うんうん、
その、ね、平井さん、中澤さんが一年上の先輩にいて、
うん、
で、僕がいて、
うんうん、
先輩二人に声かけて一緒にやって、とか、
うん、
っていうのは、まあ、全然変わらずにそこにあるわけだから、
うん、
だから、なんかやっぱり、その、ふと、ああ、先輩二人だなっていうのがあったりもするわけですよ。
うん、
そこは、なんかあるわけ。
うんうんうん
やっぱね、ちょっとこう、遠慮しちゃいがちなわけですよ、基本的には。
うん、
でももうちょっとなんかその、友達でもいいかな、平井。
お？お？どうしたどうした？どうしたどうした？どうしたどうした？
平井。
どうしたどうした？カスヤ君、どうしたどうした？
友達っていう感じでいいかな。
なんか違和感がすごいある気がするけど、まあまあ。
嫌でしょ？
ああね。
そう。平井さんもなんだかんだ言って、でも結局だ、その僕と同じでさ、
は
あ、なんだかんだ言ってるけど、年下の後輩だから、
は
あ、急に僕から、まあ、平井がさ、ああとかっていう話をされたら、うん、は
あ。
なんかじゃん。
あるね。うん。確かに、それはあるわ、
うん。だから、そう。遠慮 まあ、そう、本当リスペクトは持ちながら、遠慮しすぎないように、いい関係性をね、築き直したいなってね、ちょっと思ったよね。だから、3人で3000万円、当てようか。
当てるか。
なんとかしてね。
そうしよう。
まずは。でも、3000万円当てる、のって、やっぱ現実味ないから、
まあね、
現実味ないから、中澤さん、今の中澤さんぐらいのところに、まあそれぞれのルートで、平井さんも僕も、たどり着いて、3人で1000万円ずつ持ち出せるぐらいのところになるのが本当の夢なんじゃない？
それやな。それですわ。
ほんとね、まあ、年収がざっくり300万じゃん、みたいなことを頭に置いているところから抜け出そう。とりあえず400になるぐらいになろう。
そうね。まずは、
うん。それのために、僕らが今できることを、一生懸命やっていきましょうよ。何する？
何？
まずは何する？
まず、まずは、日々健康に生きる。
大事、大事、健康は大事。
体は資本。
体は大事、大事だよ。
そうね。
そうそう。何にもしてないと、年とともにどんどん衰えてはいくんだから、気をつけなきゃいけない。
そうそう。
そうだね。
100まで働ける体でいいよ。
やだ。やだやだやだやだ。100まで働いていたくないし、100まで生きていたくない。
わお。
もっとね。
うん。
もっとなんか、いろいろ辛くなる前に死にたい。
うん。
うん。そう思うよ。それについてもね、最近話したことがあるんだけどね。今回は話しません。
はい。
以上、今回のお相手は、
あんこ大好き、ムーブマンの平井正幸と、
アルビナイターテイナー、笠谷浩二でした。明日配信の6月1日、本配信もどうぞお楽しみに。
お楽しみに。